はい、こんばんは。ベースボールカフェキャン中世でございます。本日は、非野球界でございます。アストレイさんをお招きいたしまして、音声配信アプリについてのお話をしたいなといった感じでございます。本日のゲスト、はい、アストレイさんでございます。自己紹介をお願いいたします。
はい、ラジオトークの方で、田舎の文化人類というグループで、文化人類はかしがましいという番組を放送しています。そしてメンバーの一人のアストレイと申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。せっかくなのでノートの番宣もしましょう。
あ、そうですね、まあ、ノートの方でも、まあ、アストレイか、あと田舎の文化人類っていう風な名前でやってるんですけど、そっちの方で、まあ、なんだろう、ラジオトークのにまつわる話とか、なんか自分の困った話とか、そういうのを出したりとかしてます。そちらの方もぜ、
はい、はい、よろしくお願いします。ということで、2本撮りの2本目でございます。1本目は、ラジオトーク、ミドル巨人くんで、本日3月27だっけ ?27 の、巨人対ベイスターズ2戦目のね、振り返りをしてございます。ね。
そうです。
はい。で、またぜひお聞きいただけたらと思いますが、配信アプリね、のお話一つお願いいたします。先ほど言ってもらったノートでですよ。はい、昨年の12月の6日ですか、に、アストレイさんが執筆していただきました。視点別比較。あなたはどの音声配信アプリを使えばいいといった記事。
はい。
ここをもとにね、ちょっとおしゃべりしてみたいな、いうふうに思ってるんです。
はい、ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。まず、これを書かれたきっかけというのは何かありますか？
あ、そうですね。僕、よく聞いているポッドキャストの中に、
うん、
そう、どんぐり FM っていう、まあ、ポッドキャストがあるんですけど。
はいはい、有名ですね。うん。
あ、はい。まあ、そうですね、有名な、ポッドキャスト、うん、本当に日本の中でもかなり有名なポッドキャストですけども、うん、
はい、
まあ、そちらの、中の人というか、なるみさんという方が、
うん、
そうですね、ノートの企画でアドベントカレンダー、12月の1日から、25日まで、クリスマスまでの間で、うん、なんか、まあ、書くようなイベントがあったんですけど、うん、記事を書くみたいな、
うん、
あのイベントがあったんですけど、その一つとして、
うん、
なんか音声配信というか、ポッドキャストとか、うん、音声配信について語るアドベントカレンダーを作ろうっていう企画があったので、
うん、
まあ、そちらの方に、ああ、ちょっと参加してみようかなっていう軽い気持ちでやったのが、ことの始まりでした。
このアドベントカレンダーっていうのは、はい、その先ほど言われた12月のカレンダーだって聞いたけれども、はい、今は2021年の3月の末になってますけれども、はい、続けて、このカレンダーの更新というのはないわけですかね。
あ、そうですね。カレンダー自体の更新はないですね。
そうなんだよね。
はい、
僕も番宣になるかなと思って、このノートから飛んでみたことがあるんだけど、どうも、その先がないなと思って、はい、あ、残念と思って、思ったんだけどね。はい。ということで、この、どんぐり FM のなるみさんのね、アドベントカレンダー、ぜひ、今後もやってほしいなと思ったけど、うん。とりあえず、アストレイさんは、
はい、
ラジオトークにおきまして、文化人類はかしがましいっていうのをやっていられますけれども、これ、
はい、
ラジオトークを選ばれたきっかけって何かあったですか？
そうですね。まあ、僕自身は、その、始める直前まで、に、
うん、
その、知ってた音声配信のアプリ、今回出てるノートにも書いてあるような音声配信のアプリがあるわけですけど、うん、その中でスプーンとラジオトークしか知らなかったんですよね。
うん
実は、はいはい、
うん。
で、その時に、その、まあ、スプーンの、まあ、配信を聞いた時に、ちょっとなんか、僕の空気というか、僕の、その、なんだろう、やりたい配信とかには、そぐわないな、というふうに感じて、うん、で、すごい積極的じゃないんですけど、消極的な考え方だったんですけど、ラジオトークで、まあ、消去法でやってましたね。完全に。
そうなんだ。はあ、
はい。
なるほど、なるほど。正確なんで、なんで僕がラジオトークから始めたのかっていうのを話もちょっとしてみましょうか。
あ、 願いします。
とりあえず、ずっと聞いてたのは、ポッドキャストが多くって、それずっと聞いてたは、はい、いたんだけど、使ってたパソコンがとっても古くって、ビスタを使ってたんですよ。あ、
はい、
あの、10とか、10がもう出てたかな。ビスタのサービスがもう終わる直前ぐらいまで使ってて、これでちょっとポッドキャストは風向きだなということで、はいはい、持ってたスマホでラジオトークを始めたんです、
はい、うん。あ、そうですね。スマホで手軽にできるっていうこともありまして。
そうなんです。で、当時、交流がありました、ハマースキーさんという方がね、先んじて番組をされてたものですから、はい、うん。彼がやってるようなことをやりたいな。でも、彼みたいにおしゃべりが上手にできないなということもあって、テレビで野球中継を見ながら、ぶつぶつつぶやくスタイルで始めて、それが2018年の4月の末ぐらいだったので、ああ、だから3年、丸3年が近いですね。
おー、うん、かなり老舗な。
だから随分古参ですかね。あの、他の皆さんを見ますとね。そんな感じで。でも、パソコンも買い直して、ポッドキャストも立ち上げて、なぜか去年からスタンド FM も始めてみたいな。感じで3本のね、僕は音声配信アプリを使って。あと、去年ぐらいちょっとやってたんですけど、ミラティブっていうのもちょっと使ってた時期もありますね。
これは、うん、動画配信というか。
そうです、動画配信。スマホのゲームのね、ね、実況みたいな。
そうですね、ゲームの、
うん。はい。そんなことでございますよ、ということでした。はい。そして、ということで、このノートに戻りますと、ピックアップしてもらってるのがヒマラヤ、それからスプーン、ラジオトーク、アンカー、スタンド FM、レフト。
はい。
いうやつですよね。うん。さあ、ずらずらとこう見ていきますと、ここから、目次があっての、アプリの規模感ですね。
はい、そうですね。
うん。アプリの規模感。規模感って言うと、どんな、お聞きの方が分かりやすい風に印象してもらおうと思うと、どんなイメージですか、規模感っていうのは。
そうですね。
利用者数とかそういうことですか。
まあ、すいません、ちょっと聞こえなかったんですけど。
利用している人の数ですとか、そういったことですか。
ああ、そうですね。最初それ出したかったんですけど、うん、ちょっと分からないというか、僕の方では分かりかねてたので、うん、例えば、その、Android では、その、うん、Google プレイストアから基本的にアプリをダウンロードしてくるんですけど、うん、そのダウンロード数、はいはい、大まかなダウンロード数は分かるので、そういったある程度のダウンロード数であるとか、あとはその、まあ、なんだろう、いつから始まったアプリなのか、正式リリースされたものなのかっていうのだったり、あとはその、運営会社が、どこなのかっていうところだったりとか、あとその運営会社に親会社があったら、親会社はどんなところなのかとか、そういうのを見てるのがこの項目になります。ちょっと規模感っていうとすごく抽象的で、うん、ちょっと正確なのか分かんないですけど、うん、ちょっとまあそんな感じの意味合いも込めて規模感と書いてます。
なるほど。この中で見るとヒマラヤが一番古いのかな、ですね。
そうですね、うん、一番はヒマラヤが。ただヒマラヤ自体はそのどっちかっていうとオーディオブックの側面もあって。
へえ、そうなんだ。うん、
はい。なんで、その、まあ、もともとその、ヒマラヤって、その、シマラヤっていう、その、中国の方での、まあ、アプリがあるんですけど、それが大元になってて、それの日本バージョンみたいな感じなんですよね、確か。
ああ、ほうほう。あ、はいはい、書いてある、書いてある。はい、
で、それの、まあ、中で、まあ、オーディオブックっていうものと、あと、ポッドキャストっていうものをやっていて、で、まあ、その、中国の中だと、8億ダウンロードだっけかな。とかされてて、すごい、まあ、すごいでかい規模の、規模としては本当に、
8億
と他とは比べ物なんだよね。比べ物にならないような感じのアプリになっちゃってるんですけど、うん、まあ、ただ、日本でのアプリとしてヒマラヤという、日本というか、まず日本でのアプリとしてヒマラヤというものがあるので、うん、まあ、今回、それを、まあ、持ってきたという形ですかね。
なるほど。オーディオブックっていうのは、はい、いわゆるこう、有料配信のあるような、ああいう、音声配信コンテンツでしたよね。
あ、そうですね。というか、なんか、あれですね。例えば、なんか、絵本の読み聞かせじゃないですけど、はいはい、そんな感じで、なんか、なんだろう。例えば、 芥川龍之介さんが書いた、うん、小説であるとか、うんまあ、太宰治が書いた走れメロスとかを誰かが読んでる音声をこう流し聞きできるというような感じのコンテンツですね、うん、そういった音声のコンテンツです、
うん、はい。な、ね、最近あのラジオトークにも参入してきたそんなことないでしょっていう番組があって、
あ、はい、はい、そうですね、そんない竹内さんか、
そうそうそうそうそう、
はい、
彼はほぼ毎日なんかライブとかもされてるし配信もされてるんだけど、はい、10年ぐらい続いたポッドキャスト番組なんですよ、そんなことないでしょっていうのが。
ああ、そうなんですか、うん、
去年ぐらいからオーディオブックにも参戦してて、オーディオブックが有料になってますと、はい、そこに、なんだろうな、登録しておくと、ポッドキャストは聞けない音声も聞けますよっていうようなそのサービスもされてたりとかするみたいですよ。うん。
あ、そうですね。うん、あの、それ、audiobook.jp の話ですかね。
あ、違うこと？違うもんなの？ audiobook.jp じゃないの？
あれ？
audiobook って。
あ、audiobook.jp っていうのは、うん、まあ、audiobook の種類の一つなんですけど。
あ、
はい。
種類の一つ？じゃあ、そっかそっか。じゃあ、全体的な audiobook とはまた違うもんなのか。
あの、サービスの名前が audiobook.jp っていうやつで、うん、で、ヒマラヤはまた別で audiobook を展開してるやつですね。
そう。
あの、あと Amazon でも audible っていうのがあるんですけど、
お
ぉ、うん。あの、それも、まあ、audiobook というか、まあ、同じように読み聞かせするような感じのやつですね。
ああ、audiobook と audiobook.jp は同じもんかと思ってたら違うんだね。そうだ。
あ、そうです。ちょっとそこは違うんですよね。
失礼しました。あ、そうなのか。へえ、なるほど、なるほど。そうか、そうか。そうしますとですよ。
はい、
まず、アソエさん先ほどスプーンがなんとなく自分の配信のスタイルに合わなかったっておっしゃられたけれども。
はい。
うん。何が、どういった、あの、印象を持たれてそう思われたんですか？
そうですね。一番最初にその、まあ、当時の、うん、アプリの、その、まあ、そうだな。多分、ユーザーの体験みたいなもの、うん、UX と呼ばれるものなんですけど、ユーザーエクスペリメンスっていう、うん、ユーザー体験として、その、まず最初にそのアプリをダウンロードして、
うん、
で、ダウンロードした後に、そのアカウント連携が必要だったんですね。
うん、
で、Twitter アカウントで連携して、
うん、
で、その後、ライブ配信に行きましょうっていうふうに、されちゃうんですよ。
へぇ、うんうん、
指示が出されて、で、ライブ配信突然行かされて、で、ライブ配信に入ったら、その、僕が適当に名前をつけた、うん、あの、アカウント名で、あ、何々さんこんにちはっていう風に言われるんですけど、
お
ぉ、それがすごく僕怖くってなんか。
なるほど、なるほど。
なんかこう、言ってしまえばその、まあ、大学、まあ、僕、大学生だったんですけど、当時。
はいはい。
今は、そうですね。多分配信当時、配信してる頃にはもう、社会人なんですけど、まあ当時、学生で、うん、なんか、途中、授業の途中で入ってきたりするような学生っているじゃないですか。
いるね。
そんな時に、その後ろから入ってきた時に、ああ、じゃあ何々くん、ちょっと答えてよ、みたいな感じで言われてるみたいな感じの感覚に陥っちゃった。
うん、あ、そう。
ちょっと、ああ、怖って思いながら、出て行った思い出があって、うん、その体験が正直、あったのと、あとなんか、すごいなんか、全体的に、かわいいボイスというか、かわぼと呼ばれるものだったりとか、
はいはい。
イケボと呼ばれるものだったりとか、そういうものを特にピックアップしたいっていうようなところを、まあ、広告なり、そのアプリの紹介欄なりで言ってるので、
へぇ、
そうなると多分、ちょっと、まあ僕は違うよなって思っちゃったので、っていう感じですかね。
なるほどね。あ、そういうのがあるのか。確かにスプーン、例えば TikTok とかで見てても、よくコマーシャル入ってるもんね。YouTube とかでも出てくるもんね。
そうですね。
そっかそっか。あと、ライブに入室しただけで名前を言われちゃうっていうのは、スタンド FM でも同じですね。
そうですね。スタンド FM も、ライブ配信に名前が見えるようになってますね。う
ん、スタンド FM の印象なんかいかがですか？
ああ、そうですね。スタンド FM、なんだろう、すごい。やっぱり起業家というか、うん、すごいなんだろう、そういう、いわゆる、こう、まあ、すごい言い方は悪いかもしれないですけど、意識高い系というか。
ああ、そう、うん。
すごいなんかそういった方々が集まってきて、で、うんうん、独自のコミュニティを形成する場所みたいな。 風にはなってるのかなという印象はあります。ただ、うん、その運営というか、うん、その起業をした、そのあやたんさんという方がいるんですけど、うん、その代表の方、スタンド FM の代表の方がいるんですけど、その方がそのスタンド FM を作ろうとしたきっかけって、その優しい SNS を目指すみたいな、
そうなんだ、
感じのところで始まってたので、うん、だそういう側面もあるんですけど、ただなんか、それとは裏腹になんか、どんどんそういう強い人というか、が集まりつつあるような感じはしてるんですけど、あ、すいません、ちょっと僕の印象なんです、これは。
あ、あくまで個人の感想です。
はい、あくまで個人の感想なんです。
はい、
まあそういうところで、まあすごい、なんだ、そういう人たちが集まってきて、まあなんだろう、多分今後もしばらく盛り上がるんだろうなというような様相があるのかなというふうに思います。
うん、なるほどね。確かにですよ。はい、起業家の何々だとか。1ヶ月で何万稼いだだったとか、そんな名前の人が多いですよ。
はい、
ちょっといけすかないなと思ってますけど。
個人の感想ですからね。
個人の感想です。そんな中ですよ、はい、昨日プロ野球は開幕したんだけど、その日に合わせてですよ、巨人の高梨投手も始められましたね、はい、番組を。
ああ、そうなんですね。
スタンド FM で。僕も始やってますしね。あと、先ほどグループって言われましたけども、スタ F 村っていうのがあって、
はい。
うん。これは、ノートもやってらっしゃるんだけど、要は、なんでしょうね。まあ、とりあえず配信者がいっぱいいるもんですから、
はい、
メニュー表というか、こういう風な番組をやられる彼ですっていう紹介文を載けてくれるノートがあって、僕も1回2回載せてもらったんだけど、
はい、
載せてもらった時には再生数が倍ぐらいいきます。
そうなんですね。
そうなんです。僕はそのスタンド FM の中でグループと言われるのはこのスタイフ村しか存じ上げませんけれども、もしかしたらいっぱいあるかもしれないですよね。とりあえずスタイフ村には恩恵に預かっておりますよ。はい、
そうなんですね。
そうなんです。
ああ、なるほど。
そうなんです。
いや、なんか、まあ、スタンド FM って、なんて言うんだろうな。まあ、なんか、さっき独自のコミュニティを築き上げてるみたいなことを言ったとは思うんですけど、はいはい、多分、そのなんか、やっぱり、今時のアプリっていう感じがするんですよね。そのなんか UI というか。その色だったりとか、そのアプリの起動した時の色使いであるとか、まあ、全体的に白い背景であるとか、
そうですね、
そういう見せ方がすごい、なんだろう、今時のアプリ、インスタグラムとか、TikTok とか、そういう感じの綺麗さがあるなっていうふうに思いますね、なんか。
おしゃれでね、あとはサクサク進むんですよね。はい、
でも、
作業が。はい、
そうですね。まあ、なんかその辺は多分アプリというか、まあ、ちょっと機種によってあれだと思うんですけど。
ああ、そっかそっか、なるほど。
ちょっと僕の、その、まあ古い端末というか、はい、ちょっと古めの端末使ってたりするんですけど、僕、アンドロイドで。
あはは。
結構重いですね。
あ、そうですか。僕もね、iPhone これ7ですよ。だから古めの、端末だと思うんだけど、相性がいいのかな、iPhone とは。サクサク。
あ、そうですね。
たまにね、重い時にはダウンしたりもするんだけど、そう滅多にはないかなと、思ってます。
あ、iPhone は、その年の、というか、まあ出された年の、まあ一番いいものを出してるはずなので、基本的にはなんかその辺のなんか、数年前の Android よりは、全然なんかいいものを使ってたりします。
あ、そういうことなんですか。なるほどね。はい、あーはーはー。まあ、とりあえずちょっと、まあ、セブンだから古いとは思うんだけど、それでも、使いやすかったりもします。先ほど言われたように、インスタとも連携がしてあって、配信したら、フリードでしたっけね。あれに、直で、コマーシャル乗っけれるような、そんな機能も、スタイフにはあったりしますよね。
はい、
そうなんですよ。だから僕もインスタのアカウントを、作りました。
あ、
コマーシャル専用で。
インスタのストーリーズですかね。
あ、ストーリーズ。 ストーリーズ、はい、はいはいはい、そうです。
フリートは多分ツイッターの方です。ちょっとややこしいですけど。
そうかそうか、うん、まあ同じような機能ですよね、はい、うん、
そうですね、
はいはいはいはい。そうしますと、じゃあアンカーの印象の回からですか。
アンカーは、うん、なんか本当にその日本向けにこう何かをしているという印象は特になくって、うんうん、本当になんかなんだろう、もうポッドキャストを配信したい人に向けて作ったよっていう感じで、うん、なんか本当はアメリカだったりとか、もっと盛り上がってる地域、ヨーロッパであるとか、うん、そういった地域には最適化だったりとかされてると思うんですけど、うん、ことさら日本とかにおいてはあんまりそんなに重宝されてないというか、あんまり使っ、なんだこう大事にされてないなっていう印象がありますかね。
そうですか、なるほどなるほど。アンカーを経由してポッドキャストに配信すると、ポッドキャストの画面を見ますとね、はい、右の上の方にですよ、はい、丸く小さな感じでアンカーのマークが出てるんですよ、
はい、
うん、で僕がサブスク登録してる番組は結構アンカーの番組多かったりします。
あ、そうなんですね、うん、
でも最近ラジオトークにも参戦され始めたサッパさんっていう方がね、はい、ワンジャブっていう番組をラジオトークでされてんだけど、
はい、
彼女のツイートにね、こうこうこうすればアンカーのマーク表示が消えますよっていうのをご紹介されてて、消すこともできるみたいです。ラジオトークもポッドキャストに連携してると、ポッドキャストのライブラリーの中に、アートワークの下の方にラジオトークが出るんだけど、これも消せるのかな。
あ、それはちょっとまた違うんじゃないですかね。
そうよね、うん、まあ別に僕は消さなくてもいいんだけど、うん、
そうだな、うん、まあでもどこから配信してるか分かるのは多分、うん、まあ下になんか出ちゃうのはまあどうなんだろうな。ちょっとすいません、ちょっとそれは分からなかったです、うん、そこまでは把握してなかった。
ああ、そうなんだ、うん、はい、僕どこから出してるよっていうのが分かるのは別に恥ずかしいことじゃないからいいと思うし、その使ってるアプリのコマーシャルになるのであればそれは喜んで消さずに使っていきたいなとは思うんだけども、まあまあ
まあでもなんか
人によっては違う、
デザイン中でなんかこう余計なものを出されてしまってる感は否めないとは思うんですけど、
ね、ああなるほど、アートワークだとかサムネイルにこだわりのある人はそうかもしれないですね、
はい、そうですね、そこになんか例えば自分の大事ななんかアットなんちゃらみたいなこと書いてあるのにそこにバーンって載せられたら、
なるほどね、
ちょっと嫌だろうなっていう、
ああなるほどなるほど、ああ僕はそういったアートワークとかに愛がないので別に大丈夫なんだけど、でもアストレイさんとこのはい、文化人類はとても綺麗な絵だよね。これはどの方が描かれたんですか。
その一応途中から加入したメンバーの一人で、うん、ライザーブという子がいるんですけど、その子が描いてくれた絵ですね。
そうなんだ、へえ、
はい、専属絵師みたいな感じ
で、あ、これは素敵な絵だと思いますよ、うん、
ありがとうございます本当に本人もなんか遊びというかすごいなんか筆が乗って書いたっていう風におっしゃってたので、
そうなんだ、うん、
はい、
ぜひお伝えくださいね。
ありがとうございます本当にこれはお伝えしておきます。
ちなみにアストレイ君のこの絵はですよ、アストレイ君をモチーフにした絵はですよ、千鳥の大悟によく似てるんだけど、はい、ご本人もそう似てるんですか。
いや、どうなんですかね、まあ、そうだな、
単発ですか。
まあ、あえて濁しておきますかね。
濁しておきますか。
いや、でもまあ、うん、本人のために言っておくと、うん、似てるとは言い難いかな。
ああ、そうですか。
っていうことだけ。本当これは、単純に僕のなんか、印象が、うん、その彼との、うん、その、ファーストインプレッションというか、
はいはいはい、
その、が、すごいなんか、なんだろう、すごいおどけてる感じだったりとか、
ほうほう、
あとなんか、すごいカレー僕好きなんですけど。
カレー、はい。
カレーがすごい好きで、その、カレーに狂ってるやつみたいな印象を受けたのかわかんないんですけど、そのノリで書いたら、大悟になってたみたいな、
うん。そうなんだ。
そんな感じだったんで。
そうですか。 ちなみに我が家は今晩はカレーでしたよ。
あ、そうだったんですね。いや、どんなスパイス使ったのかな。
あと、レクですね。レクって、
はい、レクです、う
ん。これ僕初めて、目にしたんですけど、どんなアプリなんですか？
そうですね、YouTube の、YouTuber の事務所で、ウームってあるじゃないですか。
ああ、知らなかった。そうなんですか。はい。
あ、そうですね。あるんですけど、うん、あ、すいません、ちょっと、ご存知かなと、勝手に思ってますけど。
いえいえ、全然。
そうですね、YouTuber の事務所で、ウームっていうのがあるんですけど、その会社が立ち上げた、そのアプリですね。で、この中だと、まあ、ノートの中だと、うん、ノートで書いてある中だと、一番若い、2020年の3月から始まったアプリなんですけど、うんうん、まあ、基本的にその、例えば、ウームに所属してる YouTuber、
うん、
例えば、まあ、東海オンエアっていう YouTuber さんが、グループでの YouTuber さんがいるんですけど、
あ、はい、
その方たちが何人か出てるようなラジオがあったりとか、その特に有名に所属している YouTuber が出たりとか、うん、あとはなんか個人でラジオ出したいっていう人が出てるような感じの場所になってますね。ただ、どっちかというと YouTuber とのコラボだったりとか、うん、そういうことを中心に展開してるような感じのアプリになってます。
そうか。へぇ、ちょっとこれは知らなかったもんだから、また、近日中に入れてみよう。東海オンエアさんというのはとても有名な人ですか？
そうですね。日本の YouTuber の中でもそれなりに有名な方かなというふうには。
そうなんだ。
もういい。結構人気があるグループ、結構というか、うん、まあ、トップ YouTuber と呼ばれる中には入るのかな、というふうに思います。
このレクからもポッドキャストに提携ができるんですか？
できない
できないです。バスがしてある。RSS っていうのはそういうことですよね。バスってことですね。
そうですね。RSS で、うん、その、まあ、送信ができないので、
うんうんう
ん、なんで、なんか Spotify であるとか、
うん、
まあ、アンカーじゃないか、そして Apple Podcast であるとか、そういった時は、うん、配信できません。
なるほど。そうですか。へぇわかりました。じゃあ一応こう、この6社をこうアスレイさんは、はい、聞き比べてリスナーサイドとしても
そうです、
うん、ご感想を書かれていると思いますけども、
はい、
うん、今までの話の中でも出たか。
あ、でも、うん、なんか結局そのそれぞれ、うん、まあなんだろうな、特色とまでは言わないんですけど、うん、ただなんかやっぱりアンカーさっき言ったと思うんですけど、うん、その日本で頑張ってないんじゃないかっていう話をしたと思うんですけど、
はいはいはい、
その本当に Spotify さん、まあ会社が Spotify、まあ買収したんです
けど、親会社って書いてましたね、うん、
そうですね、買収してでアンカーの運営会社の Spotify みたいな感じになってるんですけど、うん、海外とかだと、まあ例えばなんだろう、その専属契約とか結んだりしてみたいな感じの流れがあったりするんですけど、
はい、
日本にはそれがない
ん
ですよね、うん、確か。すいません、ちょっとこれ周辺情報を拾ってきたっていうのだけだったので、うん、実際に僕がそこまでのレベルに達してないからっていうのはあるとは思うんですけど、ただ、うん、アンカーの日本の方ではそういった有料化みたいなところだったりとか、
うん、
契約みたいなことはしてなかったと思うので、うん、でそういう意味でもなんか聞く側としてもなんか、なんだろう、こう、まあ、アンカー自体がそんなに使いやすくないというか、
うん、そうなんですか、
配信アプリみたいな方が強いのかなっていう、うん、これで聞くよりも多分 Spotify で聞くっていうのが、
うん、
まあ、Spotify で聞いてくれた方がいいよねっていう風になるようなところなのかなという印象はありますね。
うん、なるほど、なるほど。ほーほーほーほー。なるほど。例えば、ラジオトークにも、なんだっけな、はい、専属じゃないけど、
あ、そうですね。
バッチラルってなんて言ってましたっけ？
あ、それは公式
だ。あ、公式だ。うん。
あ、ただ、公式トーカーというよりも、どっちかというと、うん、なんだっけ、すいません、ちょっと、ど忘れしちゃったんですけど、
うん、
パートナープログラムだっけ？
はぁはぁ。
なんだっけ、トーカープロデュースだ。はいはいはい、トーカープロデュースっていう、はいはいはい、まあ、契約のやつがあるんですけど、
はいはいはい、
まあ、そっち側は、まあ、お金もらえるわけじゃないし、あれはでも。
だから、プロデュースしてくれるんですってね。僕が交流のあるラジオトーカーさんで言うと、空飛ぶワンタンさんが最近、その、プロデュースを受けてるっていうふうな、このご自身の番組で言ってらっしゃって。
はい。
なんか頑張ってらっしゃいます。クラファンとかやってらっしゃいますよ。
そうですね。なんかクラファンとかそういったことも精力的にやっていて。
うん、
ただなんか、その、なんだろう。まあ、他のアプリがどうかはわからないんですけど、うん、ラジオトークのちょっと得意なところって、得意というか、まぁ、ちょっと変わったところって、うん、別にラジオトークの中で体制してほしいっていうわけじゃなくって、
うん、
そのラジオトークの外に出ても体制してほしいみたいなところがあって、
うん、
なんかまぁ、始まりが、出発点がラジオトークであれば、例えば YouTube で売れようが、うん、まぁ、それこそアンカーであるとか、スタンドFMで売れようが、うん、それは関係ないみたいなことを言ってるので、うん、そういう意味でもなんか、まあ、ちょっとラジオトークってちょっと特殊なところではあるのかなというふうな印象はあります。聞く側としてもすごく不思議なとこではあるんですけど、不思議、まあ、
うん、
はい。
なるほど。
あ、すいません。
うん、なるほど。はい、聞く側で言うと、まあ、ヒマラヤもスプーンも、
はい。
まあ、独自でライブとかもやってるんだろうけど。
あ、そうですね。ヒマラヤはライブ配信はできないんです
よ。あ、ないのか。ないのか。
はい。スプーンとラジオトークとスタンド FM がライブ配信が、うんうん、はい、あるやつですね。
なるほどね。あ、なるほど。レクもじゃあ、なんだかなってる。まあ、いいや。レクもじゃあライブはないということですよね。
ないですね。うん、あとレック、すいません、ちょっともしあれだったら、あれなんですけど、ちょっとすいません、レックもしかすると、ちょっと投げ銭の機能がなかったりすると思うんですよね。
なるほど。うん、
なんで、その、いわゆる、なんか応援したいよっていう気持ちを、こう、うん、お金とかにして、することができないっていう点だと、ちょっとなんか、まあちょっと聞いてる側としては、うん、ちょっと、もしもししちゃうというか。
ほー。そうなのか。へー。投げ銭な。
っていうところ、うん。はい。あります。
いや、僕もラジオトークのね、ライブは、ちょいちょい聞きに行って、聞きに行くとほら、毎日100ポイントもらうじゃないですか。
はい。
それを使い切るようには心がけてんだけど、でも自分で課金して、そのポイントを増やすつもりは一個もなくって、その100円内で遊ぼうと思ってるんです。100ポイント内で遊ぼうと思ってるんですけどね。そうかそうか、はい。課金をしたいという発想って、リスナーさんの中にはそういう人もいるんですね。
そうですね。なんか、応援をしたいという気持ちを、うん、なんか、いわゆるお金にして、こう、送ると。お金というか、うん、なんかアイテムにして送るみたいな感じのところがあるんですけど、うん、レックには今のところそれがないので、っていう感じですかね。他のアプリはどっちかっていうとそういうものを積極的に取り入れてる。まあアンカーに関してはちょっとまた別ですけど。
うん、そうですよね。スタイフにもあったっけ、ライブにそういう課金のやつが。
あ、ありますね。ライブにはあります。
あ、そうなんだ。あ、
はい、
スタイフのライブはあんまし見に行かないもんですから。そうなんだ。
スタイフのライブだとなんか120円ぐらいで、あ、なんか、飴玉が変えてなんか、
あ、そう、
ラジオトークで言うとなんかデラックスみたいな感じで、
はいはい、
こう飴玉がザーって背景に流れてくような感じの
あ
アニメーションが出てった気がします、
ね、うん、そうなんですか、へー、はい、あ、なんかプレゼントみたいな、このことかな、あ、あるあるある、120円とか250円とかあるわ、あ、そうですか、
そうなんです、
はぁはぁはぁ、なるほどなるほど、そういう流れだな、なるほどな、
なんで、なんだろうな。まあ、でも本当に投げ銭の機能って、こう、まあ、昔からある、まあ、ツイキャスみたいな動画配信系のサービスでも、まあ、昔からあったわけですけど、うん、まあ、それこそ YouTube ライブっていう、なんか、スパチャみたいな、 ものであったりとか、そういうものでもあるとは思うんですけど、やっぱりその、なんか、推しというか、いわゆる配信者に対して、こう、感謝の気持ちだったりとか、頑張ってねっていう気持ちを込めたりとか、すごい、もう溢れ出る気持ちを、そういうものにして送りたくなったら、そういうものを送るっていう文化だとは思うので。
なるほど、なるほど。そういうのがあんだな。で、項目を進めていくと、アストウェイさんがなぜラジオトークを選んだかっていう項目がありますよ。
はい。
その前に、収録する前に言っとけばよかったんだけど、大学ご卒業おめでとうございます。
すいません、ありがとうございます。
で、卒業した後も、ラジオトークを続けていかれるということです。っていうふうに以前お話した時に伺ったんだけども。
はい。
ね、そのお話の中では、そのうち、ポッドキャストにも連携を考えてるみたいな、こういうふうにも言ってらっしゃったと思うんだけど、
はい。
うん。まだされてないですか、ポッドキャストの、への連携。
そうですね、うん。ちょっとタイミングを見計らってるような状況ではあって、うん、そう、まあ、なんだろう、ここで言うのもあれですけど、その、アイコンを一新しようとしてるので、
うん、あらまあ、そうですか。はい。
それぐらいのタイミングで、まあ、ちょっと、まあ、番組の、まあ、まあ、特に内容は変わらないんですけど、うん、ただ、例えば、アイコンというか、エリアルとか、そういったものは変えていくのかなというような、感じにはなっていく予定です。
やっぱり、こう、ラジオトークを通じての、ポッドキャスト配信をされていく印象ですか？
そうですね。今のところ、その予定です。ただ、まあ、本当にザボさん、のような感じで、まあ、複数のアプリで並行して別々のやつもやってってもいいのかななんていうふうにも考えてたりはするので。
ああ、そうなんですか。まあ、特に僕の場合は戦略も何もなく、はい、メインがポッドキャストなもんですから、ポッドキャストの方にゲストをいっぱい呼ぶためにやってるんです。ラジオトークもスタンド FM も
あ、でもなんかその使い方ってすごく、すいません、なんか正しいと思うんです。
そうですか。うん、
なんか結局、その、アンカーに行った方が、ポッドキャストで配信はしやすいし、
うん、
なんか、機能も揃ってるというか、うん、音源アップロードとか、そういうものも制限なく、うん、まあ、ある程度の制限はあるのかな。まあ、ある程度の制限はあるとは思うんですけど、うん、なんか、例えば、ラジオトークみたいに12分の縛りとか、
うんうんうん、
あとなんか、スプーンとかだと、まあなんか、ファイルの容量の大きさとかが、縛りがあったりするんです
けど。そうなんですか。はい、あ、はいはい、あ、うん。
そういうものがあまりないので、アンカーは。
うんうんうん、
なので、なんか、そういう意味でも、まあ、実はアンカーでやった方がかなり自由にはできるんですよね。
そのように聞いてますよ。フォックスロットが別番組をアンカーでされてて、その話は聞いたことがあって。
そうですね。うんうんうん。なんか、じゃあ、アンカーで最初から始めればいいのかっていう話でもそうではなくって、結局そのアンカー内でコミュニティが形成しづらいっていうところは個人的にはあると思っていて、
コミュニティが形成しにくい、だから配信者同士の横のつながりを作りにくいっていう。
あ、そうですね、うん、配信者同士の、そうですね、横のつながりが作りにくくて、で、まあそれって例えばコメント機能であったりとか、そういったものがないっていうのもあるんですけど、
そうなんです、うん、
はい、コメントというか、まあそうですね、そうですね、そういうのがないから繋がりにくいっていうのもあるとは思うんですけど、なんか例えばラジオトークだったり、うん、スタンド FM とかって、まあ探せば探せるっていうのと、うんうん、数がそこまで、いわゆる世界の方々が一斉に配信してる場所でもないので、
うん
うん、すごく探しやすいとこにはなってるんですよね。
なるほどね。
なんで、そういう意味でも、その、いわゆる、なんだろう、こう、まあ、よく揶揄されるような感じで、ラジオトーク村であったりとか、
はいはいはい、
スタイフ、まあ、スタイフ村は、まあ、グループのやつだと思うんですけど、うん、みたいな感じで、なんか村みたいな感じで言われたりするわけですけど、ただそこに行くことによって、得られた、その、コミュニティというか、うん、形成されたコミュニティを別のとこでも聞いてもらえるようにするみたいなことをするのってすごくいいことなのかなというふうには思うんですよね。
なるほどね。ああ。じゃあ僕はいろんな、あなたも含めていろんな人をこうコラボに誘うことはいいことですか？
そうですね。まあ、ゾロさんがすごくそれを、すごく喜んでやっているんだったら、なお、すごくいいと思うんですけど。
うん。喜んでやってるんですけど、周りの人から、なんて思われてんだろうね。別になんとも思われてないのかな。
いや、でも本当に、すごいなんか、精力的に活動してて、っていうイメージはあるんじゃないですかね。わかんないですけど、すいません。
なるほど。
僕は個人的にはそう思ってます。
そうですか。
あ、とある。すごいつながり、う
ん、はい、とある方なんか、とあるリスナーさんに言わせるとですよ、奇跡のコラボが何回かあるっていう、はい、いうふうに言ってもらってるっていうのは、一個の評価として受け取ってもら、賜ってるんですけどね。うん。
そうですね。なんか、そういうつながりを作る、まあ、ハブみたいな感じの役割をしてらっしゃるのかなという印象もあるので。なんか中堅役みたいな。すごく大事な、味噌の部分ですよね。
そうですか。
はい、
まあ、これとは、また並行して、トークマッチでしたっけ、の方にも登録してて、はい、また近々、とある方と、あ、じゃあ、ツイッターでも、告知が出たから、ヒロさんという方とコラボレーションする予定があります。
なるほど。うん、
ご存知ですかね、このね、毎日ブルーなんだっけ、まあそんな、
バグです。すいません、すいません、ご存じてないですね。うん、すいません。
そういう方とね、コラボする予定があります、うん。そう、僕もね、知らない人とコラボしたいからトークマッチに登録してね、とても嬉しい、ノリノリな感じなんですよ。
そうですね、それこそなんか、そういう、なんかプラットフォーム内で、そういうものが形成されていくと、うん、それはある種、なんだろうな、まあさっき言ったようなコミュニティの形成であるとか、うん、本当に新しい人を連れてくるみたいな感じのことができると思うので、すごくいい試みだなというふうに思いながら、なんか、すいません、なんか、すごいなんか上から目線になっちゃいましたけど。
全然、うん。
でもすごいなんか、見てて、なんだろう、ああ、すごく盛り上がってるな、活気づいてるなという印象があったので、
うん、
で、そういうのに参加していることもすごく、なんだろう、フットワークが軽くていいなというふうに思います。
ああ、僕の評価ですか、トークマッチのことじゃなくって。
あ、トークマッチもそうなんです。うん、ザボさん。
そうですか。うん。ふっかるなつもりでいるんだけど、はい、この春から、長男が、小学校6年生になります。で、はい、そろそろこう、反抗期もあって、中学とかになるとまた、夜遅くまで、定期テストの勉強やなんや、し始めるじゃない。うん、僕はそうでしたよ。で、そっから深夜ラジオ入っていくみたいな流れになったんだけど、そうなるとですよ、こういう深夜、まあ今11時ぐらいですけどね、はい、の収録も、おぼつかなくなる可能性もあるかなと思ってて、そうすると、多分、なんだろうな、ラジオトークやスタンド FM ぐらいだったら収録できるかもしれないけど、ポッドキャストはちょっと難しくなるのかもしれ、そういう時が来るかもしれないなというふうには思ってます。
なるほど。まあ確かにその周りの人への影響みたいなものも考えていかなきゃいけないのかなっていうのは、まあ実は僕もちょっとそれは今すごく感じてるんですけど、その新天地で今収録してるんですけど、
あれだ、お引っ越しされたんだもんね。
そうですね、引っ越ししてきて、で、その場所で収録してるんですけど、まあ一応その、いわゆるコンクリート作りのものなので、はい、まあ、ある程度騒いでも大丈夫かな、みたいな感じではあるんですけど、ちょっと聞こえてるのは大丈夫だな、みたいなこと考えながらやってますね。
そうね。俺も薄っぺらい壁のところに住んでた時には、ドーンってよくやられてたもんですよ。その時は別にラジオ配信はしなかったんだけど、なんだろうな、テレビが、の音が大きかったのかな。うん。そんなよくされた
も
ん
ですよ。ありますね。まだ、壁ドンの意味が違った
頃の話。そうね。ご近所トラブルの方の壁ドンがね。あったもんですけどね。
ドキドキしない感じの、ある意味ドキドキします
よ。ああ、ときめかないやつですね。
ときめかないやつです、ね。
はい。そういうことでですよ。そうそう。じゃあ、配信ね、このアプリ、6個上げてる中で、ポッドキャストにも連携してるやつが、何個かあるんですけど、コロナの関係で巣ごもり需要ですとか、 あるいはこう、なんでしょうね、ジョギング人口も増えたような印象もなんとなくあって、はい、そこからぐっとこう、ポッドキャストのリスナーさんが増えたような印象があるんですよ。僕が配信してるシース、僕はシーサーブログに乗っけて配信するんですけどね、そこで訪問者数を見ますとですよ、ね、去年の8月が僕の番組で言うと300人ぐらいだったやつが、はい、急に1000人ぐらいだったんですよ。
そういう
伸びがね、あって。で、なんだろうな、はい、こう、自粛って言われ始めたような時期にね、そう、なったんですけどね。ポッドキャストは今後も伸びていくんでしょうかね。
ああ、うん、そうですね。その辺、うん、ちょっと、正直わからないというか、
うん。確かに。
いや、そのなんか、例えば、多分市場規模はどんどん広がっていくとは思うんですけど、うん、ただ、例えば、それが本当に、例えば5年後にずっと伸び続けるかと言われると、うん、ちょっとまた違う話は違うのかなっていうふうには思うんですよね、うん、その巣ごもり需要で伸びたとしても、うん、例えば2021年今年、うん、例えば5月ぐらいにもうコロナを一斉になくすような、うん、あ、すいません、ちょっとコロナを一斉になくすような、なんかこうワクチンであるとか、
ワクチンであるとか施策であるとか、
だったりとか、あとは、まあ、薬品であるとか、そういったものが出てしまったら、多分、もう、巣ごもりなんていうのは、なかったことになる可能性もあったりすると思うので。
そうでしょうね。うん。そういう時代もあったなって感じになるでしょうね。
はい。固定、いわゆる、増えたリスナーがそのまま、そこに居つくかっていうのは、また別の話ではあるとは思うので。
そうだね。うん。
なんで、まあ、その辺は、大事というか、ある意味その、掴んだ客をどう逃さないかっていうのは、
うん、
あるのかなっていうのは。まあ、あとは、多分、巣ごもり需要よりも、うん、多分、ああ、まあ、もちろんその、ザボさんの経験的には、巣ごもり需要の方が、多分、大きかったとは思うんですけど、うん、ただなんか、クラブハウスっていうアプリだったりとか、
はいはいはいはい、
そういう大きめの、なんか、なんだろう、バズというか、うん、バズりみたいなものがあるとやっぱりその一時的にはやっぱり増えるところはあると思うんですよね。
ああ、なるほどね。うん。あ、はい、そうか、その説はクラブハウスご招待いただきましてありがとうございました。
あ、いえいえ、
ちょいちょい使わせてもらってます。はい、
正直なんか、うん、僕も誰に渡そっかなって思って悩んでたらまあ悩んだところだったんですけど、またなんか招待できる人が増えちゃったんで、どうしようかなって思いながら。
ああ、あれ、一人紹介すると一人増えるんですか？
ああ、なんかしばらく使い続けるとなんか増え続けるみたいな。
あ、そうなんですか。へえ、僕誰も
感じらしい
招待したことないけど、そうなんですね。
あ、そうなんですか。
うん。いや、あれは何だったっけなぁ。ツイッターで、あ、さっきも言った。
あ、スペースですか。
ツイッターで、
はい。
さっきもスタンド FM に参戦した高梨選手の話をしたけど、高梨が、クラブハウスやりますって言うから、ぜひ入りたいなと思って、アストレイさんなら入れてくれるかなと思ってお願いしたんですよ。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。
あ、でも、なんか、それはツイッターとか DM で来てましたね。
そうそうそう。
まあでも全然なんか、本当にクラブハウスの盛り上がりは、当時というか、うん、まあ、本当にみんなやってましたから
ね。数ヶ月前の話ですけどね。
はい。
そうそう。一応なんだろうな、ポッドキャスト部というのに入れさせていただいてて、ことあるごとに勉強させてもらってます。
あ、そうなんですね。うん、
クラブハウスの中にあるんですよ。
クラブハウス、そうですね、そういう使われ方していくのかなっていう。感じではあるとは思うんですけど。うん、
で、これに似たやつで、スペースっていうのが始まるんでしょ？
あ、はい、そうですね。う
ん、すでにもう使ってらっしゃる方もいらっしゃって、ラジオトーカーで言うと、モグオさんですとかね、他にも誰かされてる方いらっしゃいますよね。うん、まだ、全員が全員使えるわけじゃないんでしょ？
そうですね、なんかあれは、なんか感染っていう、うん、ちょっとセンシティブな話じゃない言葉ですけど、うん、ただ、なんか、できるようになるには、なんかそのスペースができる人の、うん、 スペースに入って、うん、で、登壇するみたいなことをしなきゃいけないみたいな噂がありますけど。
あ、これ、時を待ってたら誰でも使えるアプリになるわけじゃないの？
あ、いや、テスト版ではそういう感じになってて、うんうん、多分もうテスト版が終わった段階で、多分みんなが使えるようになるのかなっていう。
あ、そうですよね。うん、
はい。
ペリスコープに変わるアプリだっていうふうに聞いてたから。
そうですかね。あれ、ペリスコープって確か動画もありますし、
ね。動画もありますね。はい。
なんで多分、どっちかってそれの音声だけバージョンみたいな感じで。うん。
そうそう。はい、今、ツイッターでいうフリートがあるところにですよ。ちょっと前にできたこのシステムだけれども、少し前は、ここで、はい、ペリスコープを配信してたら、例えば僕がやってたら、僕がペリスコープでライブやってますみたいなのが、このフリートの枠に出てた時期があったんですよ。
あ、そうでしたね、なんか。うん、
で、
なんか一時期出てました。
うん、そうそう。で、それでやると誰か遊びに来てくれるかなと思ってペリスコープやってたんだけど、4月の末でサービスが悪そうなので、うん、ペリスコープに代わってスペースを使おうかなと思っているんだけどね。うん。今のところはそうなんです、はい、うん。
そうですね、スペースはでもまあ、なんか、なんだっけ、まあ、クラブハウスがそもそもアンドロイドの人が入れないっていうことがあるんですけど、うん、そのアンドロイドの人でも入れるようにしたいよねっていう風に言ってたので、うん、多分まあ結構普通にいろんな人が使えるようになるのかなっていう、
うん、
そんな感じです。テスト版が終わったら多分みんなに付与されるのかなっていう、
うん、
まあ各言う僕も一応昨日かな、昨日じゃない、今日か、今日もらったんですけど、うん、その収録をしてる日にもらったんですけど、
収録をしてる日に何をもらったの？
スペースができる権限みたいなもの
を。あ、そんなのもらえるんだ。
うん、なんか何回も出てたりすると、そうやってできるようになるみたいな話が。
そうなんですか。へぇ、
実際になんかできるようになってましたね。
へぇ、うん。僕は、それは、積極的に、もらいに行こうとせずに、じっと待ってようかと思ってます。
僕もそんなにもらいたかったわけじゃないんですけど、なんか喋りたいなーって思ったら、ちょうど出てたりするんで、モグオさんとかそれこそ、
うん、
勝手に人の土俵で、相撲を取ってました。
あー、なるほどな。いやいや、それはもう、素晴らしいことだと思いますよ。そっか。ちなみに何回ぐらい登壇したらもらえるもんですか？人によるのかな？
僕、うん、僕は2回、やってで、ただ聞いたやつが、うん、3回、4回ぐらいあるので。
13の分数とかかな？
いや、多分、なんか、出ても出ても全然もらえないよっていう人がいたんで、なんかたまたまなのかなっていう。
ああ、そうなの。ランダム的なもんなのかな、じゃあ。
おそらく、わからないですけど、すいません、ちょっとその辺は、ツイッターに聞いてみないと。わからないですけど。
なるほどね。あ、
そうですね。まあ、ちなみになんですけど、
はい、
音声配信アプリっていうところで、
うん、
まあ、そうですね、なんか、こう、特にこう、こういうのができるアプリ、こういうのができないよねっていうのってありますかね、なんか、個人的に気になってたんですけど、
こういうの
は。ナブさんって、なんかいろんなっていうか、まあ、スタンド FM と、ラジオトークと、
うん、
まあ、シーサーブログ。
はいはいはい。
で配信してるっていうふうに言ってたと思うんですけども、はいはい、まあ、なんかこれができないの歯がゆいなみたいな話ってあるんですかね、なんか。個人的に気になったんですけど。
できないのが歯がゆいなは、スタンド FM が、はい、ポッドキャスト配信できないっていうのは歯がゆいなとは思いますし、
はい。
うん。ラジオトークの12分っていうのは手狭だなと思ったこともあるし、でも、ラジオトークの12分は、それはそれでいいのかなとも思ってるし。
なるほど。強みでもありみたいなところ。
そう。さっき、収録したラジオトークの回も、はい、慌てて喋るとこもあれば、ゆっくり喋るとこもあって、うん。スタンド FM も、ラジオトークも使い勝手はどちらもいいアプリだと思うし、うん、
はい。
コラボもね、結構お誘いしやすい人が多かったりするんです、どっちもね。
うん。
なので、ただそうか、スタンド FM の方は、僕は、 まあ、とにかくスポーツ、野球で検索することが多いものですから。
はい。
人、配信者の人数っていうのはとても多いです。
はい、
野球部門で言うとね。うん。で、ラジオトークの方もいらっしゃるんだけど、長続きしない人が多いみたいで、すぐやめちゃわれるんですよね。
そうですかね。
うん。まあ、サンドFMもそうなのかもしれないけれども、うん。僕は、配信者の皆さんにお願いしたことは、例えばラジオトーク12分だったら12分全部使わなくてもいいし、ね、毎日配信とかしなくてもいい、たまにでいいと思うので、長く続けてほしいなっていうことだけをね、長い期間、長いスパンで、ね、やってほしいなというふうな、に思ってたりしますよ。うん。ですね。
うん。
そうそう。だから、あんま深く考えずにやってますもんですからね。
うん、でもなんか、普通になんか、うん、いや、本当になんかそれって大事なのかなって思うんですよね。うん、なんか、最近本当に、まあ、ことさら、ラジオトークにおいては、結構、まあ別に悪いこととは言わないんですけど、
うん、
まあちょっとなんか運営に対しての不平不満みたいなものが散見されたので。
そうなんですか。ほうほう。
実際なんかどうなんだろうなっていうふうに思ってて、
うん、
まあなんだ、他のアプリでも配信されてる方ってどういうふうに見てるんだろうなっていうのを個人的に思ったので、すいません、ちょっと聞いてみました。
ああ、全然全然。僕は運営の人はうんぬんなんて何も思ったことないですね。あ、ラジオトークで言うと、久しぶりに、オンライントークバーやってほしいな、ぐらいのことですよ。
ああ、そうです
ね。スラックの。うん。スラック
だったっけ？それこそなんか、うん、本当に、まあその辺の、なんだろうな、運営との近さというか、距離の近さは多分、ラジオトークは売りなのかなというふうにも思いますね。
そうですね、社長さんがライブされたりとかするしね。うん。
はい。
距離近いですよね。やり取りもしやすいですしね。うん。そうですね。スタンド FM の運営者が誰かなんていうことは今日、アストレイさんから聞くまでは知りませんでした。
そうですね。あんまり前には出てこない、うん、前には出てこない、そうですね、うん。人なので。
うん。そうですね。そうですね。あとそうね。はい、ポッドキャストっていう文化は、とても、今後も多く広がりを見せてほしいなと思うので、
はい。
僕がうんぬんじゃなくって、新たに始められる方がね、少しでもこう、なんでしょうね。17ですとか、何ですとか、投げ銭でお金もらって、それで日銭、生活してますみたいな、アイドルなんかのテレビで見たことあるんだけど、
はい。
そういう人がポッドキャストをやってる人で出てきてもいいのかなとは思ってたもおったりもしますよ。
うん、そういう意味だと、すいません、スプーンで、
うん、
以前なんだっけ、その、TBS ラジオで、
うん、
その爆笑問題の、
はい。
カーボーイ、爆笑カーボーイ
です
か、
はい、
すいません、ちょっと、ちょっとタイトルというか。
爆笑問題カーボーイかな。
あ、そうですね、爆笑問題カーボーイかな。
ラジオ。
あ、そうですね、うん、はい。
はい、はい、はい。
で、まあ、ちょっとゲストで、スプーンの方と、うん、ラジオトークの方っていうところで、
うん。
内海朝さんっていう方がラジオトークでは代表で出たんですけど。
へぇ、そうなんだ。
ゲストで出てたんですけど、うん、その音声配信アプリについてみたいな、語るみたいな。
へぇ。
感じの話で、なぜラジオトークで配信してるのみたいな感じの話とかしてたんですけど。
それ、
はい。
爆笑問題カーボーイだった？
多分そうです
ね。テレビじゃなかった。
あ、テレビではないです。ラジオです。
あ、そうだった？
はい。
へぇ、内海朝さんね。へぇ。はい、
で、
うん、
そこで、まあ、出てたスプーンの代表の方、
うん、
配信者の方が、
うん、
まあ、そのノートの中にも書いてあるんですけど、
うん、
なんか車買えるぐらいにはお金を儲けたというか。
あら、そうなんですか。
という話があったので、17ライブで稼いだよみたいな感じの話と、
うん、
まあ、似てるような話ではあるのかなと。
いる人はいるんだね、じゃあ。
はい。あと、ラジオトークでも、なんか、うん、その家賃を、ラジオトークで払えるようになったっていう人もいたりするので。
あら、まあ、そうですか。
なんで、まあ今のところその、ドリームというか、
うんうんうん、
ポッドキャストというか、まあ音声配信ドリームみたいなものはできつつあるのかなと。
うんうんうん。
いうところはあるのかもしれないですね。
まあな、そうなんだ。へぇー。うん。 そういう人らが今後もいっぱい出てくるような礎になれたらいいなと僕なんか思うんですよ。あ、そうそうそう。
はい。でもなんか、ラップさんみたいに、そのなんかいろんな方と積極的に関わって、うん、まあそれこそなんか、変な話、その僕とかはあんまり来てもそんなにあれにならないじゃないですか。プラスにならないじゃないですか。
そうですかね。
あ、なんかこう、新しい人が入ってくるとかさ、多分そういうことはないとは思うんですけど、すいません。
ーはーはー、
そういうところは及ばずなんですけど。
へーへ
ー、なんかそういう方々と交流というか、僕みたいな人とも交流したりとかするっていう点で、多分、かなりつきやすいというか、
うん、
はい。っていう意味だと、多分新しい人を呼べるそうだなっていうふうに勝手に思ってたりはします。
ああ、なるほどね。うん、一応ね、野球縛りで調べるもんですからね。メンバーが高い人っていうのは、あんま気にしないんですよね。そんな中でもですよ。現在、僕の、今、収録してる番組では、61人のゲストが今まで出てくれてます。
おー、
うん。結構多い方だと思うんですよね、うん。
そうですね。かなり多い方だと思います。うん、
そうそうそう。まあ、こんな交流をやりながらですよ。ポッドキャストが盛り上がればいいかな、なんていうふうに思ってたりもしてます。
ありがとうございます。本当になんか、こんな風に呼んでいただけると、本当に嬉しくて。
いやいや、そんな、今後とも一つよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。4月からね、新社会人の生活がスタートすると思うんです。
はい。
うん。社会の荒波に揉まれることでしょうけれども。ぜひ頑張って、うん、
はい、
配信の活動も、ノートの活動もぜひ続けていただけたらと。
あ、そうですね、ちょっとノート更新が滞ってるので、
書きたいときに書きゃいいんだよ。
そうですね、本当に、うん、いや、書きたいときに書いたものが出せないっていうジレンマになっちゃってるんで。
ああ、そうなんだ。
ちょっと頑張んないとなという感じでありますけど、ね、
うん、はい、そんなところで、収録も1時間を越してきましたね、はい、
はい。
今日はこのところにしときましょうか。
あ、すいません、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。なかなかとお付き合いいただきまして、
はい、あ、いえ、楽しかったです。
はい、ということでね、田舎の文化人類のアストレイさんをお招きいたしまして、配信アプリのお話をさせていただきました。はい、本日は以上でございます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。